こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の方にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは造影剤アラカルト。では本日お越しいただいたゲストをご紹介いたします。厚生連広島総合病院画像診断部主任部長、西原礼介先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて先生、今日はどのようなお話をしていただけますでしょうか。
今日は検査の時に使用する造影剤についてお話ししようと思います。
はい。
その前に私の所属する画像診断部の紹介をします。画像診断部では先月の FM 中 P ラジオで当院の診療放射線技師がお話しした CT や MRI という検査の結果をレポートして主治医の先生に伝えたり、バリウムを飲む胃の検査の結果をつけたりします。
はい。
また脳の中を見る脳ドックの検査の結果をレポートして希望者の方には結果説明も行っています。次回の FM 中 P ラジオでお話しする血管造影 IVR の検査や治療も行っています。広島大学病院や他の病院では放射線診断科、放射線科とも呼ばれており、仕事内容はほぼ同様です。
はい、わかりやすくご説明いただきました。ありがとうございます。さて本日のテーマの造影剤とはどのようなお薬でしょうか。
はい、先ほど申した CT や MRI という検査で使用するお薬です。その他胆のうの検査や手術中の検査、血管造影の検査にも使用します。はい。胃の検査で使うバリウムも広い意味では造影剤です。 CT や MRI で使用する造影剤は静脈内に注射して検査します。
この造影剤を使用することによって何がわかるんでしょうか。
はい、CT や MRI の検査で造影剤を使用すると血管の病気や腫瘍性病変の診断などいろいろなことがわかります。
はい。
まず血管の病気とはやや専門的になりますが、例えば動脈硬化で動脈が狭くなってしまう病気や血管内に血の塊ができる血栓症、体の中心を通る大動脈が2つ以上に割れてしまう大動脈解離という疾患などの診断で使用します。またがんなどの腫瘍性病変は造影剤を使用することによってがんと正常組織の区別が容易になりますから、造影剤を投与して病気の広がりや転移など正確に診断できるようになります。一方、一般的な脳出血や脳梗塞の診断、一部の肺腫瘍の診断、脂肪肝の診断、尿管に石ができる尿管結石症などの診断の場合は造影剤はあまり使用しません。このため造影剤は検査を受けるすべての患者さんに使用するわけではなく、造影が必要な患者さんに投与されます。
うん。CT や MRI の造影剤は同じお薬でしょうか。
CT と MRI では違う造影剤を使用します。現在 CT では非イオン性ヨード造影剤、 MRI ではガドリニウム造影剤を使用します。ヨード造影剤、ガドリニウム造影剤にはそれぞれ複数の製薬会社から複数の薬剤が販売されています。最近ニュースでよく話題になる後発医薬品の造影剤も適宜使用しています。
わかりました。造影剤とは病気の診断に非常に有用なお薬なんですね。ところでこの薬は全ての患者さんに安全に使用できますか。
ほとんどの患者さんでは安全に使用できます。
はい。
ただ非常に少ないですが、体質的に造影剤に合わない患者さんがおられ、 CT では約 3%、 MRI では約 1% の方に副作用が出ると言われています。また CT で造影剤を投与すると体が熱くなるとおっしゃる患者さんが多いですが、
はい、
これはすぐ引いていきますので心配いりません。
うん。副作用とは具体的にどのような症状でしょうか。
薬に対するアレルギー反応ですから、他の薬と同様にじんましんや皮膚のかゆみ、目の充血やかゆみ、吐き気、咳や息苦しさなどが出現します。中には非常に重篤なアナフィラキシー様症状や血圧が下がったりする方が CT の造影剤で 0.004%、 つまり 2.5 万人に1人出ると報告されています。また 0.00025%、 つまり40万人に1人の方が CT 造影剤で死亡すると言われていますが、我々としては造影剤で副作用が出現したときにすぐ患者さんに対処できるような万全な体制を院内で整えています。
その他、造影検査でどのような注意が必要でしょうか？
造影剤は腎臓で作られる尿と一緒に体の外に排出されます。このため腎臓の機能が低下している人には造影剤が使用できない場合があります。はい、腎機能の正常な人も検査後はしっかりお水やお茶、ジュースなど水分を十分にとって、造影剤を尿と一緒に早く体の外に排出するようにしてください。また喘息の患者さんは副作用が増加するというデータがあるので、このような方にも造影できない場合があります。その他、ビグアナイド系の糖尿病のお薬を服用されておられる患者さんで腎臓の機能の悪い方は、造影 CT を受けるときに一時的にこのお薬を中止することがあります。
造影剤の副作用を軽くする方法というのは何かありますか？
現在造影剤の副作用を軽くする方法は確立されていません、ただ造影検査前に水分を補給すると副作用を少なくできるという報告があるので、検査前にはしっかりと水分補給をしてください、
はい、
また副腎皮質ステロイド剤を検査前に服用すると副作用を軽くできるとの報告があるので、このようなお薬が処方される場合もあります。
さて、妊婦さんに CT や造影剤を使った検査を行う場合、注意することはありますでしょうか？
前回の FM 中 P ラジオでもお話があったように、 CT は X 線が出るので被曝を伴います。妊婦さんでも命を助けるなど CT が絶対必要な場合は CT を試行しなければなりません。お腹を撮影した場合、赤ちゃんも同時に被曝しますが、その影響は現在極めて小さいとされています。また造影剤は胎盤を介してお腹の赤ちゃんにもわずかに移行します。出産後に生まれた赤ちゃんの甲状腺機能を確認するよう言われています。
そして、授乳中の患者さんに造影剤を使用しても大丈夫でしょうか？
造影剤はお母さんの母乳にもわずかに移行するので、一部の CT 造影剤は検査後48時間は授乳を控えるよう言われています。ただヨーロッパの最新のガイドラインでは、造影剤の母乳への移行はごく少量なので、授乳は通常通り継続しても大丈夫とされています。 MRI の場合、一部の造影剤は投与後24時間は授乳を避けることがあります。
はい、先生、よくわかりました。造影剤は病気の診断に非常に有用で、大部分の患者さんには安全に使用できるということですが、一部の患者さんには副作用やその他の影響が出ることがあるので、慎重に使用されていらっしゃるということですね。
そうです。本日お話ししたように、造影剤は検査に非常に有用で、一部の病気では造影剤を使用しないと診断できないこともあります。
はい、
ただ使用にあたっていろいろややこしい点もあります。造影検査の前には問診票といって、これまで患った病気や体質などお聞きしますので、それに正確に答えてください。また何かご不明な点は主治医の先生や臨床放射線技師、画像診断部の医者に尋ねてください。
はい、よくわかりました。続きはまた次回お話を伺いたいと思います。最後に、厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111、0829-36-3111です。お話を伺いましたのは、厚生連広島総合病院画像診断部主任部長、西原礼介先生でした。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は12月18日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい。お相手は天野真紀子がお送りしました。